どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、ありがとうルンバ、アイロボットが連邦破産法11条適用申請ということで、お掃除ロボットといえばルンバっていうね、そんな時代は確実にあったと思うんですね。そんなルンバを製造しているアイロボットが、破産申請ということで深掘りをしていきたいと思います。こういったね、企業の深掘りみたいなものはプレミアムリスナーでよくしているんですけど、だから今日はね、ちょっとプレミアムっぽい放送内容になりますが、短めにね、10分ちょっとで終わるように頑張りたいなと思います。まずはルンバどうですか？皆さん使ってますか？僕はね、使ってるんですよ。これは非常に優秀なお掃除ロボットでして、お掃除をしてくれるっていうのは当たり前なんだけれど、ルンバを稼働させたいがために床に物を置かないっていうね、これが僕は非常にいいなって思うんですよ。ね、僕はルンバがなくてもね、結構床に物を置くの嫌いなので、ルンバと私はベストマッチということで、昔から使っています。今は自分の事務所でね、ルンバを走らせることが多いかなと。このルンバを作っているアイロボットという会社は、もともとはね、軍事用ロボット、地雷除去とか偵察とか、そういうものを作っていって、技術者集団だったんですよね。ただ2002年にルンバを発売して、これが革命だったと。僕は2002年の時には当然持ってなかったんだけれど、2002年は大学1年だったからね。でも社会に出て、いや、ルンバっていつか使いたいなと夢見ながら、お掃除に夢を見ながら生きていたなという記憶があります。で、僕が買ったのは結局いつぐらいかな、2018年とかそれぐらいだったと思いますけど、今なおね、使っているという感じです。話を戻しましょう。2002年ルンバ発売。革命的にね、これは流行ったわけですけど、掃除をロボットにさせるっていう文化は今までなかったんだよね、家庭にはね。だからそれをゼロから作ったという意味では、もう本当に革命だったんだろうなと思います。そして全盛期は2010年代で、なんでかっていうと特許ですね。これでガチガチに守ったからです。ロボット掃除機イコールルンバというね、そんな代名詞的時代というものは確実に存在していて、それが2010年代なんです。だからね、特許で守っていたので、高い利益率を維持して殿様商売ができたんです。ただ、殿様商売なんていうものはね、なかなか続くものではなくて、2020年代には没落をしていくと。これはなぜかっていうと、特許切れなんですよね。特許が切れた途端に中国メーカーが一気にパクリ始めると。ルンバよりもさらに賢くて、水拭きなんかもついていて、カメラもついていて、値段は半額みたいなね。そういう製品が市場に出まくるわけですね。で、これはね、今回話すにあたって、ああ、そうだったなと思い出しながら、調べながらまとめていたんだけれど、思い出されるのはやっぱりクラウドファンディングですよね。ルンバは別にクラウドファンディングで始まったものじゃないんだけれど、アメリカ最大手、世界最大手かな、キックスターターというね、クラウドファンディングサイトがあるんですけど、キックスターターで出る商品がどんどんどんどん中国メーカーにパクられるっていうね、そんな時代もあったんですよ。クラウドファンディングで人気で資金を調達して、じゃあ数ヶ月後に、支援してくれた人に送りますねっていう、その数ヶ月の間に中国メーカーが作っちゃって、同じものをね、さらに安い値段で売り出すみたいな、そういう地獄絵図とかがね、あって問題になっていた、そんな時期ありましたけれど、それをね、思い出しましたね。いや、中国メーカー、悪くはないんだけどね、ビジネス市場だから悪くはないんだけれど、やっぱりこういうデバイスとかガジェットの、そういうメーカーのベンチャーっていうのは苦しい立場にあるなと。作ったとて、こうやって特許でがんじがらめにして守っても、結局最後は大手の資金力には打ち勝てないと。コツコツコツコツ、その業界の、そのね、ガジェットの道を作ってきたとしても、 後ろから大手がね、ブルドーザーでぐっちゃぐちゃにすると 一気に地ならしをするっていうね。これはルンバに限らず、まあいろいろな業界で見てきたものですよね。で、まあルンバも、そしてアイロボットも、それじゃいかんなということで、アマゾンにね、買収してもらおうという話もあったんですよ。ただね、それは昨年、破談になってるんですね。いや、これはね、惜しかったなと思います。で、面白いところが、アマゾンっていうのは、そのロボット、技術というか、お掃除ロボットが欲しいわけではないんですよね。アマゾンは何が欲しかったかっていうと、アイロボットが持っている家の間取りのデータなんですよね。アマゾンってアレクサってあるじゃないですか。で、アレクサは当然家の間取り、いろいろな個別データっていうのを知っていた方がさ、アレクサがどううまく機能するか、まあスマートハウスをどう機能させていくかっていうのに有利じゃないですか。そして、アイロボットはルンバというものを世に出しているから、家の間取りを結構持っているんですよね、個人情報としてね。そこが合致して、アマゾンが、まあ、ルンバ欲しいな、アイロボットのデータ欲しいなと思って買収に乗り出したんだけれど、これね、独占禁止法の懸念があって、結局白紙に戻って破談になっちゃったんですよね。アマゾンがそんなもんルンバを買収したら、当然お掃除ロボットといえばルンバという形でアマゾンで有利に働くでしょうと。他のお掃除ロボットがアマゾンで不利になるでしょうと。まあそれがあるんだったらやっぱりダメですよねっていうことだったんだと思います。ということで、ニッチもサッチもいかなくなって、昨日ね、僕が見た限りだとブルームバーグかなが報道していましたが、アイロボットは連邦破産法11条適用申請ということになったと。今後もね、ハードをめぐる市場っていうのはこういうことが起こりそうだなと。かつ、まあ、アマゾンの買収劇を規制したのはヨーロッパなんですよね。アメリカにあるビッグテック企業、まあ、こことヨーロッパの規制当局との戦いっていうのはずっと繰り広げられていてね、記憶に新しいところだと、アップルのライトニングジャックですね。あれっていうのは、まあ、ヨーロッパで規制されて、まあ、ヨーロッパでは USB-C しか無理だねってなったので、じゃあ iPhone 全部 USB-C にしようねって、iPhone15 からだったかな、変わったわけですよ。まあ、こういった感じで、ヨーロッパがアメリカの企業を規制するっていうところもあって、で、最終的には、まあ、アマゾンが規制対象になったわけですよね。だから、アイロボットを買収できなかったと。本来だったらね、助かった企業とか技術とかもあったんだろうけれど、中国とか、そしてヨーロッパとか、まあ、そういったところと戦いながら散っていったっていうのは、なんか、儚い感じがしますね。まあ、結局、今後は、どうなんですかね。こういう革命的なハードウェアみたいなものっていうのは、もう無理なんのかな、ベンチャーではね。まあ、かなり難易度が高いかな。まあ、早めに身売りをしないと、結局は超大手しかこういったものを作れない。まあ、戦えないっていうことなんでしょうね。作れるんだけれど、その技術っていうのは一瞬でパクられて、で、大量生産されて、で、元々のベンチャーよりも安くて、さらに良いものが出ちゃうっていうね。だから、難しいですね。いや、本当になんか儚いなと。そして、まあ、個人的にはそれでいいのかなっていう思いもあります。今後もね、日本初のガジェットベンチャーとかね、ハードウェアのベンチャーとか出てくると思うんだけれど、その先に未来があるのかななんて思っちゃったりもするので、まあ、非常に難しい問題なんだなと思いますね。ただ、ビッグテック企業っていうのはなくならないですからね。そしてヨーロッパ各国の規制っていうのもなくならないですからね。まあ、そういったその技術力とかビジネスだけではなくて、いろいろなことを考えなきゃいけないというのは本当に大変な世界なんだなと思いました。まあ、僕としてはね、ルンバ愛用してますからね、今後どうなっちゃうんだろうなとか思いつつ、しっかりとね、見届けたいなと思っています。そして、世界中のガジェットベンチャー、ハードウェアのベンチャーをね、応援したいなと思っています。さて、最後にお知らせと懇願です。まずはお知らせから、木下大越のズバリお金から逃げるな第11回ですね。2025年度総決算ということで、前編、木下さんのチャンネルで放送開始になってます。昨日ね、3日間の特別価格って言ったんですけど、前編はね、5日間、金曜日までの特別価格なので、どうせ聞くよっていう方はね、早めに、有料放送買っといてください。そして明日からは、 後編ということで、金利がある世界っていうのはどうなるのか、金利がある世界での家計管理っていうのはどうなるのか、これインフレと掛け合わさって相当難易度高いですねっていう議論を木下さんとね、お話をしてます。まあ、僕が観測してる範囲では、この金利かけるインフレでの家計管理の難易度みたいなものにここまで突っ込んで話しているものってね、見たことない、聞いたことないんですよね。なのでかなり新しいというか、今後どれだけ難易度が上がっていくのかっていう話としてはかなり新しい話をできているなと思うので、まあ明日の後編もね、ぜひ確認をしてほしいなと思います。そして懇願ですね、ビジネス書グランプリ、皆さん投票していただけましたでしょうか。私が作ったフリーランス税本というね、漫画で、確定申告を学ぶ日本の歴史上一番売れている税金の本がありまして、愛されて31万部となりました。この本ね、賞レースとは無縁なんですよ。いつも2位とか3位なんだよね。昔その書店さんがやってくれているビジネス書グランプリの時とかは1日で16店舗僕一人で回ってね、頭を下げながらよろしくお願いします、よろしくお願いしますとかね、やった時もありました。あ、でもフリーランス税本じゃなくてお金の守り本だったかもしれないけど、まあでもいいや、まあいろいろ努力をして素晴らしい本で、僕のもう手の届かないところぐらいまで人に渡ってね、そして税金マイクを助けている日本の歴史を彩る素晴らしい素晴らしい本なんですが、一つぐらいタイトルを取らせてあげたいということで、12月26日まで投票できます。グロービズ経営大学院さんが送るビジネス書グランプリ、今回特別賞のロングセラー部門ですね、こちらにフリーランス税本ノミネートしていますので、ぜひぜひよろしくお願いします。URL ね、概要欄に貼っておきますので、あなたの一票をお待ちしています。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。